ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。12月28日は拉致被害者曽我美良さんのお誕生日です。今年で77歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは11月21日から26日まで東京で開催された横田めぐみさんの写真展の模様をお伝えします。今週の一曲ではクリスマスの歌きよしこの夜をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。11月21日から26日まで東京の有楽町でめぐみちゃんと家族のメッセージ横田茂写真展が開催されました。会場にはめぐみさんが生まれてから北朝鮮に拉致されるまでの13年間父親の茂さんが家族と共に撮りためた95点の写真が展示されました。今回の写真展は2005年に第1回が開催されてからちょうど3周年の節目にあたり今まで国内では20カ所海外でもニューヨークとジュネーブで開催されてきました。この写真展は横田めぐみさんの救出を支援するためにご両親と同じマンションに住む有志の方々によって作られた朝顔の会が主催したものです。会場には11月13日に横田さんご夫妻の講演を聞いた中学校1年生160人による13歳の感想文が展示されたこともあり、休日には中高生の姿が多く見られました。まためぐみさんの足跡をたどった記録映画ただいまの声を聞くためにの上映も行われました。この映画は父親茂さんによって撮影されためぐみさんの思い出の写真の映像や拉致事件の再現映像にご両親などのインタビューを交えて描かれたものです。11月26日会場でめぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻、そして主催者の朝顔の会の森里美さんにお話を伺いました。まずお父さん横田茂さんのお話です。
この写真っていうのはめぐみのこれまで の13歳までの記録ですが、まあ、本当に どこの家庭にもあるような普通の写真なんです。見終わった方から、まあ、自分に置き換えて、まあ、一日も早く解決してほしいっていう声を感想を漏らしてくださってましたんで、やっぱり写真展を開催した意味は大きかったと思いますし、まあ、その目的は十分達していると思います。二十数万人の方が にいてくださったということなんですけど、大きな広い会場でなければ大きな写真の展示ではできませんですが、それ以外に講演会の時なんかに貸し出しして見ていていただいたもの、まあ、そういったものを含めますと膨大な数の方が見てくださって、そしてやっぱりまあこんな私は許せないというかことを感じていただけたということは本当に我々としてはありがたく思っております。
続いてお母さん横田早紀江さんのお話です。
本当にどこのお家でもあるような普通の写真なんですけれども、本当に一枚一枚の、例えばこれなんかですとそのストーブの匂いとかですね、赤ちゃんのミルクの匂いとか、めぐみが大きな声でギャーって喜んでた声とか、そういうものがもう本当にすぐそこで聞こえるような感じで、どの写真を見てもですね、その時の感じをもう全部覚えてますんで、普通にご覧になって、あ、うちにもこの写真と同じのがある、それがこんなことになったんだっていうように皆さんおっしゃってくださってですね、こんなことが本当にこんなに長いこと解決できなくていいんでしょうかって怒ってくださるようになったことがね、私たちは活動をしてきて、このような写真展まで作っていただいたり、映画を作っていただいたり、もう本当にたくさんの方に助けていただいて、ようやく拉致問題が今のように大きくこう表に出てきたっていう、ようやく11年かかってここまで出てきたということは大きなことだったと思っております。本当にありがたく思っております。
最後に主催者である朝顔の会の森さとみさんのお話です。
皆さんに見ていただくことによって、まあ言ってみればその写真から自分たちの家族を思い、拉致された家族のことを考えていただくことができる、やはり身に置き換えて拉致のことを考えていただくことにつながったという点では、私どももやってよかったと思える行事でございます。何よりもまず解決してほしいというのが私どもの望みで、それが叶わないのであれば、これが一刻でも早くそう解決をにつながるようなことが何かできないか、また模索をしていきたいと考えております。とりあえずは今新しい映像資料 DVD を作りましたので、これを広く皆様の方に見ていただく活動を手がかりにしていきたいなと考えております。ただ今の声を聞くためにというタイトルでございます。
以上、横田めぐみさんの写真展の様子をお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月22日6者会合におけるロシアの積極性について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
先般12月8日から11日にかけて北京で6者会合の首席代表者会合が開催されました。そこで一つ注目されましたのは、ロシアが極めて積極性を示すと、積極的に動くということがあったか、あった点が注目されたかと思います。まず一つ非常に注目されましたのは、いわゆる検証体制を作る問題につきまして、ロシアが日米韓の立場と同調するといいますか、日米韓と同じように非常に厳しく北朝鮮に対して、その検証体制の文書化、しかも国際的な基準にのっとった内容の検証のあり方というものを文書化すべきであると、そういう主張をロシアも我々と共にしたという点であります。今回は6者会合の歴史の中では初めて日米韓3国に加えて、そこにロシアも参加いたしまして、日米韓ロシアの4者間の協議というものも何回かもたられるということになりました。ロシアが非常に明確に日米韓と同じ立場を取って検証について北朝鮮に対して主張したということは、北朝鮮にやはり大きな影響を与えたと考えられると思います。 申しますのは、ロシアが非常にきつい要求の立場の方に行くのであればですね、いわば北朝鮮を擁護してくれるような国は中国を除いてないということでありますので、いずれは北朝鮮に譲歩せざるを得ないと当然考えたと思いますし、その将来に向けて検証体制で、北朝鮮の譲歩を引き出す上で、今回のロシアの立場というものが明確に日米韓と同調するようになったということの意味合いは大きかったのではないかというふうに考えられます。さらに今回、6者の間の合意で、将来の検証の過程において IAEA 国際原子力機関の役割というものが、前回7月の合意よりもさらに進んだ形で IAEA がその検証で役割を果たすということが合意されましたが、ここもロシアの主張というものが相当大きな意味を持ったと考えられます。前回の7月の合意によれば IAEA が検証について助言や支援を行うということが決まったわけですが、それは必要に応じてということになっておりました。しかし今回中国の発表した議長声明を見ますと、必要に応じてという言葉が消えておりますので、IAEA はかなり継続的に支援助言を行えるようになるということでありますので、この点でもロシアの役割というものがあったというふうに評価されるかと思います。さらに今回のロシアの姿勢で注目をされましたのは、北東アジアの平和と安全の指針というものについて、ロシアが自らのペーパードラフト草案でありますが、それを修正したものを持ってきたということでありまして、でこの問題についても6者の間で議論が行われまして、最終的には3番目の議題という位置づけを議長国である中国がするようになりました。北アジアの平和と安全の問題に関しては、この作業部会をロシアが議長国として動かしていくということでありますので、その作業部会を来年の2月、すなわちオバマ政権が発足して直後に、すぐ開催するということも合意がなされましたが、この点でもロシアが極めて熱心であるということが伺われましたし、いわばオバマ政権がスタートして、核問題がさらに今後動いていくという前提の下で、ロシアとしてはこの北東アジアの平和と安全のメカニズムを作っていく問題についても積極的に進めていきたいという意思を明確にしたかと思います。これは将来その北東アジアの平和と安全のメカニズムを作る上で、いわば経済的な協力関係を進めようと、ロシアとしますと鉄道をロシアから北朝鮮そして韓国に至るその鉄道を引きたいという願望も非常に強くありますので、そういうものを実現させていこうという思惑がその裏にはあったかと思われますが、いずれにせよロシアが6者会合で積極的な態度を取るようになったということが今回の注目される点でございました。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。このコーナーでは拉致問題は一体どういう問題なのか、どんな取り組みがなされているのかなど、さまざまな角度からお伝えしていきます。今週は拉致事件とは何なのかについてご説明します。それではまず、拉致事件とはいつ頃起きたどんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で全く痕跡を残さずに、ある日突然 何人もの人たちが消息を絶ちました。後に日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮の国が主導して日本人を誘拐し北朝鮮に連れ去った、いわゆる拉致だということが判明したのです。現在明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している人だけでも17人の人がいます。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景には、いくつかの目的が考えられています。一つには、拉致した日本人の身分を語り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため。また、工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで、日本政府は北朝鮮に対してどのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日平壌での日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め、謝罪しました。そして、地村康史さん、吹江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんの5人の日本人拉致被害者が日本に帰国することができたのです。拉致されてから、24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5人以外の方については、8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして日朝の国交正常化はありえません。日本政府は拉致問題を日朝間の諸懸案の最優先事項と位置づけ、その解決に向け全力で取り組んでいます。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我三好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族も みんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください、娘瞳より。
曽我美雄さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんの瞳さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのはクリスマスソング、清子この夜です。清子この夜は1818年、オーストリアチロル地方の教会の牧師さんがクリスマスのミサに歌うために作ったものです。今では世界中で親しまれています。それでは清子この夜をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。清子この夜をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz で、夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。